Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。
もうちょっと先の話でしょうみたいな感覚。だけど、今ちょっとその間の20代からさらにその40代までというところのばらつきがあったと思うんですけど、なんか本当若い人たち、なんかまだ学生とかの人たちは、まあ、ツバルと共に沈むんだっていう人もいれば、なんかいやもう無理だからとっとと海外に行くわみたいな風に言ってる子もいたなっていう印象があります。
うん、まあざっと言ってそんな感じだよね。
うん、けどなんかこうやってこうツバルの話の文脈を知った上で、なんかそういった選択肢を人が考えてるって思うと、なんかまあ例えばね、このラジオを聞いてるだけだとなんかああそうなるのかって思うとは思うんですけど、実際にツバルに行って目の前の人とその温暖化について話してて、その人がこうまあなんか覚悟を決めた感じを醸し出しながら、俺はこの国と沈むって言っていたりとか、なんか若い女性の女の子が、学生の子が、いやなんかやっぱりこの国にはそう長い未来がないから、私はオーストラリアに出ていこうとしているってこう涙ぐみながら言ったりとか、あとはなんか母親の人がこうやっぱり子供の未来を考えると、ここは出ていかなきゃいけないから、まあ、ニュージーランドに今ビザの申請をするこう長蛇の列のところに名前を連ねているっていうことを言ってたりとかっていうのを実際の目の当たりにして、こう僕はふとそれこそ遠藤さんが今言っていたこう、まあね、富士山という火山がいつか噴火するかわからないところに、まあ、結構近い一大都市東京というところにいる自分であったり、まあ、関東直下型っていうものが迫っている自分ですら、ここを本当に離れようとか、ここと本当に死のうとか、なんか考えたことないなと。
なんか考えたことがないし、実際選択しようと思った時に生まれ育ったところから離れるっていうのはすごいストレスというか、
いや信じらんない、
大変なことだよね。
うん、いや本当に信じらんないし、なんかそれにこうガチでこの人たちは今直面しているんだっていうところを、なんかそこはハッとさせられましたね。なんかなかなかそこまで想像力って及ばないなって思いました。
うん、それはそうだと思う。やっぱり行かないと見えてこない、うん、感じられないことっていうのは多いし、で問題はそういうふうな、なんて言うんだろう、苦渋の選択みたいなのに直面している理由が人工的なものだっていうことだよね。
人災ですよね、つまり、うん、天災ではなくて人災っていうところですよね、これに関しては。
だから修正できるはずなのに、でも修正が効かないっていうのは、まああれだよね、この問題っていうか、まあ今の社会問題の大半を占めてる問題の根底が見えるよね。
そうですね、なんか皮肉ですよね。
うん、まあ、なんか簡単に言っちゃうと南北格差とかね、そんな風に語られるけど、
うん、
でも実はそんなに簡単な問題じゃないよね。
そうですね、間違いない。うん、それを見たのはけどすごく衝撃的でした。特になぜかというと、その、まあ、僕なんかの場合、悲劇の楽園ツバルとか、なんか沈みゆくなんとかとか、なんかすごくこうネガティブって言うとあれですけど、こう暗い感じでツバルを描く記事ばっかり読んでたので、僕の頭の中では国民性もこうなんかみんなすごく未来に悲観的で悲しみにあふれていて、なんならもう寝る前にこう枕を濡らしながらこううわーうちらはーみたいな感じで過ごしてるような人々がそこにはいるのかななんてぼんやりと思ってたんですよ。そしたらもうなんかもう損した気分になるぐらい、 めちゃくちゃ明るいじゃないですか、ツバル人って。
ものすごい明るいし、ものすごい幸せなんだよね、そういう状況でもね。
そう、めちゃくちゃ幸せじゃないですか、もうなんか本当に笑い嵐じゃないのにずっと笑ってるような。
うん、そう、
うん、なんで君は今笑ってるんですかみたいな。
それを見てね、逆の印象っていうか、うん、なんだ全然なんか沈みそうな感じしないじゃん、騙されたみたいに思っちゃう人みたいです
もん、ね、まあそこまではさすがになかったですけど、けど分かりますよ。それぐらいこう、こっちがなんか腰が抜けるぐらいみんな本当に明るくて本当に幸せで、だからこそそのギャップに驚きました。そのインタビューしてると、なんか私はここの人の娘でこういうことでこの家族から来ていてみたいな、こんな仕事しててってところでは、なんかみんなこう、まあ、ちょっと照れながらもすごく明るい感じで話してくれるじゃないですか。でけどまあ、気候変動について、例えば100年後のツバルについて教えてくださいっていう意地悪な質問を絶対にしろって遠藤さんが言ってくるじゃないですか。でそれを100年後のツバルはについてどう思い描いてますかって言った時に、やっぱ多くの人が例えばもうこの国はここにないと思うとかって言うわけですけど、その時にやっぱこう、ね、泣きながらみたいなのがあって、やっぱ凄まじい落差、いつものすっごく明るい人たちと、まあ、その心の内に秘めているその、まあ、本当にむごい現実っていうのを、なんかその落差でさらに感じました。
うん、そうね、その落差を伝えたくて、まあ、このインタビュープロジェクトはずっとやっていて、
うん、
まあ、その100年後のツバルを質問するっていうのは、それをそのインタビューの結果を見てくれる人に、自分の100年後、日本の100年後とかっていうのを同時に考えてほしいっていう気持ちが込められてるんだよね。
うん、
だから日本の人にもそのもっと先の未来を考えて行動してほしいなっていうのがプロジェクトの目的ではあるんだよね。
まあ、ツバルの未来っていうテーマに移っていきたいんですけど、どんな選択肢があるんでしょうか。てかどんな未来がこのままいくと待ち受けていて、その上でどんな選択肢があるんでしょうかというところをちょっと攻めていきたいなと。
そうだね、まあ、このまま気候変動が続いて海面が上昇していってしまえば、まあ、平均海抜 1.5 メーターぐらいしかないしまうので、まあ、土地がなくなってしまうことは確実しされている状況っていうふうに多分間違いがないと思うね。でそれに対して、まあ、対抗策としてはまず首都の島の中に人工島を作るっていうプロジェクトを僕が提案をしていて、でそれがまず一つの選択肢に今なっていて、でもう一つは3つあるか、2つかな、まあ、それともう一つはこの前のコップの時に膝につかりながら外務大臣が発表したステートメントの最後の方にあったんだけど、デジタルネーションを目指すっていう選択肢を今掲げていますね。このデジタルネーションがすごいショッキングだったんだけど、日本のマスコミはあんまり上手に報道できなかったね、このテーマ。
デジタルネーションか、まあ、首都に人工島か、デジタルネーション、
まあ、デジタルネーションっていうのは簡単に言っちゃうと、もうツバルには住んでられないから、みんなニュージーランドとかオーストラリアとかいろんなところに分散して住むんだけれども、ツバル国民としてのサービスを、まあ、インターネットを経由して、受けることができるっていう状況を作りたい。
いやそこはまた、まあけどそういったところは結構今後増えていかざるを得ないのかもしれないですね。
多分増えていくんだけど、ただ、それすごく理想的には国境がない世界を作り上げる可能性があって、めちゃくちゃ夢が広がる話ではあるんだけど、ただ反面どうなんだろうね、 国家としてはそういうことを許せない国家っていう方が多そうだから。
そうですね、うん、まあその難民の受け入れの一つの形になるんですかね、この場合は。
うん、これね、難民っていう形にならないんじゃないかな。
けど国土を失ってこう、まあその自分の意図とは反して、まあ、出ていただかなきゃいけないっていう意味では難民は難民ですよね。
まあ難民って言えば難民だね、
うん、
まあ国土が完全に沈んだ時に難民認定されるみたいな、そういうスローな対応をするんじゃないかな、国際社会にも。
あるいはそのツバル国が設けたこういった、まあ、デジタルネーションっていう形での存続に向けてここに何か賛同してくれる国を募ってそこにこう散っていったら、まあスバルの人たちは、まあ、そのそれぞれの加盟しているそのなんか枠組みに加盟している国からそれ相応のサービスが受けれるというような、で国籍は一応スバルというものを保持しても良いみたいな、そんな形になるんですかね。
そんな形になっていくんだけど、問題は税金をどこに払うんですかっていうところだ。
まあけどやっぱデジタルネーションが残るっていうところで言うと、こうリモート国家ができるんじゃないですか。
リモート国家ができて、例えば日本人に住んでるツバル人がツバル国に税金を払っていて、でも日本人と同じサービスを日本に税金を払わないで受けることができるっていう取り決めっていうのはかなり難しいと思うよね。
まあ、加盟国に払うんじゃないですか一応。
まあそういうふうにしてバランスを取るっていうのはあるかもしれないけど、ただ加盟国に払えるほどツバル人から税金を取れないかもしれないね。
確かに。
多分日本人、日本に来てもツバル人って仕事に就きにくいだろうし。
うん。いやそうですね。そういう意味ではそのやっぱり、まあ、まあ2はいろんな複雑さがあって。
そう。でこれをやる背景には、
うん、
まあそのツバルっていうアイデンティティを残したいっていうのももちろんあるんだけど、もうすでに海外に8000人ぐらいツバル人いると思うんだよね、
うんうんうん、
で国内には1万人しかいないのに海外に8000人いるツバル人を、まあ今のまんまだと完全に頭脳流出になってるわけだよね。
まあ確実にそうですよね。特にやっぱりこう海外に行く方ってっていうのはそういう何て言いますか、まあ、海外で教育も受けたりとかしている場合が多いですよね。
そう、スキルのある人たちが全部海外に行ってしまって国内には、ね、そういう人がどんどんいなくなってしまうという状況も多分なんだろう、含めて検討してると思うよね、
うんうん、
ただまあなんだろう、そのね、生まれてしまった国、
うん、
まあ、みんな今この話を聞いてくれてる人も、まあ、日本に住んでる人多いのかな、まあ、生まれ育った国からそれがなくなって出ていかなきゃいけないっていうのは、まあ、どんな対策があろうとしてもやっぱりひどい話だよね。
まあてか国家の消滅っていうところを多分結構長い間じゃ経験してなくて、
うん、
なんか国家の崩壊でなんか、まあ、ソビエト連邦が崩壊とかはまああったけど、国家の消滅ってまたちょっとねレベルの違う話というか、
うん、全然こうね違う話だし、
うん、
でそれが起こるのが、まあ、簡単に言ってしまえばこの大企業の企業活動の末でそうなるみたいなところがあるわけじゃない。
まあ CO2 がどこから出ているかっていうとその側面はありますね、
うん、
すごい時代ですよね。
そう、でもうちらはその大企業の企業活動がないと生きていけないっていうこともあるから、そうすると全員加担者であり、加担者であると同時に被害者になりつつあるんだよね。
うん、そうですね。やっぱまあ CO2 がどこから来てるのかって言ったら個人では間違いなくあるので、その時にもやっぱりあのそのツバルの人たちの生き方っていうのは、まあある意味いろんな意味で都市化してしまっているうちら、僕はなんか人間はサイボーグになってるってすごく思ってるんですけど、あの いやいや、じゃなくてもう今すでにやっぱりスマホを持ち歩いているのがアイデンティティだし、高層ビルがあるのがアイデンティティだし、あのなんか自然の消費の仕方とかも見るとやっぱり、まあ、軸足は都市化されたアイデンティティで、でなんかたまにこうなんかまあ足首を浸らす程度で、まあ、自然を消費していくみたいな人間を見ると、まあ、完全にサイボーグだなってなんか思うんですけど、
サイボーグというか脳みそだけ人間みたいな感じだよね。
うん、まあつまり脳みそがもう完全に機械化されたまあ要は一番脳みそが自分に近い存在として見ているのがおそらくあらゆる機械だと思うんですよ。
なるほど。
だからそう思うともうアイデンティティのレベルではほぼ機械なのかなと、まあそれはとりあえず置いておいて、けどなんかそこのアンチテーゼになる暮らし方をツバルの人たちはしていて、なんならそっちの方が環境には100倍優しいみたいなのを見ると、まあ、うちらがなんか脱サイボーグ化どこまでできるかはここにチャレンジがあるっていうふうに見る人もいれば、まあ、それは無謀だっていうふうに見る人もいますけど、あの少なくとも一つヒントはそこにはあるなと思いました。
そうね、
うん、
それをヒントにして行動してくださいっていうのは僕の講演会の趣旨でもあったんでね、ずっと講演をやってるけどね、うん、
あの、まあ、残り時間も今日も恒例のごとく数分は多分延長するんですけど、あのまあ、結構ツバルに関しては話せたので、あ、けどちょっと人工島についてよかったらもう少し聞きたいかも。まあ、デジタルネーションっていうのはこれからその細かな部分が、まあ、調整が進んでいったりされていくと思うんですけど、この首都に人工島っていうところに関してなんか構想をちょっと聞きたいな、うん、
首都もね、首都はまあ干渉の島で輪っかになってる島で、でそこの一番南の端に小さいラグーンみたいな場所があって、そこが自然の力でこう砂が堆積する地形になっているところがあるけど、そこにもう十何年マングローブを植林して、砂地を地面に変えていこうという活動を続けてきたんだけど、うん、それは去年で今一旦終了してるけどね、
うん、
でそこにもっとさらに人工的な力を加えて砂を移動させて、はい、海抜5メーターから10メーターぐらいの人工島を作ってしまおうというのが、僕のアイデアですね。
それはどれぐらいのお金がかかるんですか？
最初見積もったときすごい安いかもと思ったんだけど、実際は200億円ぐらいかかる、砂を移動させるだけで。
まあけどある意味その国の滅亡消滅を、まあ、200億円で阻止できるといえばできると。
うん、そういうふうに考えればものすごい安いと思うんで、
まあオリンピックと比べると安いですよね。
オリンピックみたいなことにあれだけの金を使えるんだったらぜひ人工島を作ってほしかったね
まあ実際に一つの国の未来をそこで、まあ、存続することができるっていうことですからね。
うん、下手にね、チリチリバラバラになったそのツバルのデジタルネーションをみんなでサポートしていくよりも全然安いと思うんだよね。
僕もそう思います。うん、
ただまあ島で行ってきただけじゃ何もならないので、そこにあの飛行場とかいろんなインフラをインストールしていかなきゃいけないからもっとお金はかかるんだけど、
うん、
でもそれで多分ツバルには生き残ることができる、生まれた場所で。
まあ、あの僕初めてツバルに行った時になんかそうか人工島しかないのかって思ってしまいましたけど、あのまあ今こういった温暖化の進行具合を見ると、まあ一つのあの可能性なのかなとはすごく思います。
うん、僕は長年見た中ではあれが一番、人工島が一番ベストの回答かな。
うん、そうですね。であのさっきあのちょろっと出ましたけど、あのまあツバルの人たちの暮らし方、つまり、まあ、今、ね、首都の方に関しては結構外から入ってくるものに依存している暮らしをしている人が多いと思いますけど、離島ではまだまだ残されているその狩猟採集的なあの生き方に、まあ、着想というかインスピレーションをもらって、暮らしを まあ、実現できるんじゃないかというところで、最後やはり遠藤さんの今の活動で、なんと名前が結構パンチが効いてますけど、山のツバルに関して教えてください。
はい、2010年に、この鹿児島の、曽於市っていう、もう誰も知らないようなところなんだけど、ここに生活の拠点を移して、
はい、
でなるべく、低炭素で暮らそうということで始めた挑戦ですね、
うん、
でここは80年の古民家を購入して、でそれを改築しながら、暮らしをしてます、ね。まあ、まず、化石燃料に依存しない暮らしっていうのをテーマにしているので、ソーラーパネルでオフグリッドをして、でそれから熱源は、ここは山の中なので木材資源がたくさんあって薪を使えるので、まあ、薪を燃やして薪ストーブにしたり、お風呂を焚いたり、まあ、たまにはそれで料理をしたり、まあ、そんなことをして、あとは電気自動車もこの前購入することができたの で、あとはお米と野菜を自然農で自分で作って食べる、それでフードロスとかも少なくしていきたいっていうような、挑戦をしているところです。
僕も一回行かせてもらいましたけど、いい暮らしですよね。
いい暮らしだと思う。ちょっと体的にはしんどい時あるけどね。
ああ確かに、まあ、僕が行かせてもらった時にすごい衝撃だったのが、まあ、いろりがあるじゃないですか、遠藤さんのご自宅に。そこで鹿児島県産の美味しいローカルな豚を焼いて、で魚を焼いて、で食べて、まあ、それが信じられないぐらい美味しくて、まず
で、あれ美味しかったね。
いやーやばかったっすね。
やばかったね。
で、遠藤さんが自分で作られた日本ミツバチの蜂蜜を、ここはちょっと無駄な贅沢をしちゃいましたけど、チーズに垂らして食べて、いやあれもやばかったですね。
いや美味しいよね、ブルーチーズとね、日本ミツバチの蜂蜜って最高だよね。
最高でした。で、あと何でしたっけ、落花生か。
あれもね、自然農で作った落花生、あれが美味しいよね。
あれすごい、自家製の自然農の落花生、超信じられないぐらい美味しかったです。で最後、まあお腹は満たして、その横にあるなんかこれもいい感じのテーブルで、まあ、そもそもその遠藤さん建築家で長年やられてて、でそこを改装してるから、まあ、めちゃくちゃ仲がまずいい感じの雰囲気で、でそのテーブルで最後になんかちょっとだけお酒を飲みながら、遠藤さんが音楽をかけたじゃないですか、ジャズの、でなんかそこも超こだわってて、サラウンドでスピーカーが設置されてる中でお酒を、なんかもう信じられないぐらい美味しいご飯とそれを締める酒を飲みながら、サラウンドスピーカーでジャズをかけて、いい音だなと思いながら聞いてて、なんて幸せなんだろうって思いながらそこに座っていて、遠藤さんがなんて言ったんだっけな、そのスピーカーの方に指を指して、これ再エネって言ったんですよね。
まあ再エネかソーラーだよっていうことを言ったよね。
そう、つまりその音楽を流すために使われている電力は全て遠藤さんがこう自分の暮らしの中で発電された電力だったと、全部 100% 再エネ、つまりまあほとんど CO2 を出していないエネルギーで流してるんだよっていうことで、僕はもう全てを見せつけられましたね、あの日は。
そうね、
完膚なきまでに、なんかもうやられたって感じでしたね、あの瞬間は。
でもそういうのがヤフオクとかいろいろ使うと結構安く手に入るし、空間さえ整ってれば簡単に実現できるんだよね。
そうなんですね。
でもなかなか都市部にいるとそういう家を手に入れることは難しいから、ぜひ、まあ、そういう、なんだろう、環境に移行できる人はちょっと田舎に引っ越して、もうちょっとボロい民家なんてものすごい安く買えるから、5、60万とかで売ってるやつあるから、そういうところで そういう挑戦してほしいなというふうに思うし、でそういう挑戦が軌道に乗ってくると災害があった時めちゃくちゃ強いね、
うんうん、
でコロナのこともあるし、まあ、気候変動のこともあるし地震のこともあるし、まあ、いろんな災害が今後よ、まあ、予想できるんだけど、何が起きても自分で発電できて食べ物もストックしてあって、薪もたくさん用意されていると、こうびくともしないで生活を続けることができる
ですよね。
でそれが難民キャンプにいる時みたいなことじゃなくて、それまでのその、ね、なんか幸せな生活が続けることができるっていう環境を作れるので、
うん、
これは本当にあの多くの人に実践してほしい挑戦だなというふうに思うね。
あの、まあ、やっぱり多少ならぬギブアンドテイクであったりとか、その向き不向きみたいなところも、まあ、ここにはあるんでしょうけど、僕が感じたのはそのやっぱり生活水準が下がるっていうような意識では全く、まあ、結果では全くないなって感じました。あのむしろそこに関しては上がるし、そういったところに幸福を感じられる人だったら、あの本当に充実した暮らしが実現できるんだなと。で、まあ、遠藤さんの話聞いてると、それは当然時と場合によってはしんどいこともあるかもしれないですけど、それはなんか、ね、都会で仕事をしていても似たようなもので、決してあの、まあ、逆に言えばその都会のストレスみたいなところがない分楽な側面もあったりするのかなと思いました。
まあ、僕的にはめちゃくちゃ楽、
うん、なんかねその、まあ、百姓みたいな人は余暇がないみたいな話も時にはあったりしますけど、決してそうでもないんだなっていうのすごく、
まあ、そうだね、うん、余暇が自由に選べるっていうところがすごく利点になるよね。
うん、そう、なんか
それで曜日間違えちゃったりするけど
なんか、ね、昨日遠藤さんに一生懸命明日ですよイベントって言ってるのに、なんかずっと月曜日の気でいましたよね遠藤さん。
そうそうそう、月曜の気でいった。
はい、まあけど無事今日は開催できたのでよかったです。
山のツバルで検索してぜひどんな暮らしをしてるか見てやってください。
あのなんかまあコロナ禍なんであれですけど、また見学ツアーみたいなのも再開したりするつもりではいるんですか？
うん、もちろんこのなんか騒ぎが収まったらね、
うんうん、
もうそろそろ収まるんじゃないの、もう風邪でしょう的なものになってきたんじゃないようやく。
まあオミクロンに関してはね、いろんな意見が出てますけど、あの、ね、確かに他の株と比べるとあの強くはないのでね、
うん、うん、もうそれで収まってくれないとツバルにも永遠に行けないよね、このまま
ですね。いや、行きたいですよね、また。
ね、またエコツアーとかやりたいんだけどね。
うんうん、いや、本当に多くの人が、まあ、機会があればあの、見るべき場所だなと思いました。
ぜひ。
はい、ということで、じゃあ今日はここまで、もうすぐで10分オーバーしてしまうので、ここで締めさせてもらいます。最初から最後まで聞いてくださった方も中には、いたかもしれないです。いずれにしても聞いてくれて本当にありがとうございます、
ね、ありがとうございます。質問とか受け付けてもいいんじゃない？
あ、いいですよ。もしなんかこの場であの手挙げてくださったら、
あ
の
なんかあればね、
僕はねいくらでも今日時間あるんで11時までは少なくともまあまああと、あと10分ぐらいで、もし今なんか聞きたいことがあるよって人があったら、なんか手このなんか皆さんどんな画面見えてるか分かんないですけど、なんかハートにプラスが書かれているような絵文字というかアイコンが右下の方にあって、多分それをクリックすると手を上げるってやつができるんですよ。僕今やったんですけど、
で手のマーク出た。
そうそう、そうすると質問聞けるので、まあもし聞きたい人がいれば大丈夫かな。
なんか日本人ってこの教育の過程で質問することにものすごいストレスを受ける、なんか教育を受けてるよね。なかなか質問するのって遠慮するじゃない。
確かに、あのまあけどこのスペースっていう場がね、結構耳だけで聞いてる方が多いとは思うんで、
うん、そっか、そういう事情もあるのかな、うん、
おそらく。あと最近僕がマシンガントークを何度も繰り返してしまっているから、質問するカルチャーを僕が奪ってしまったっていう。
そんな短期間に奪えない。
いやいや、マジでマシンガントークばっかりだったから。
もね、俺でもこんなに講演やったりテレビに出たりとかしてる人間でも、
うん、
なんか質問するときって緊張するもん。
あ、本当ですか。
うん、これね、なんかあるんだと思うよ。
へえ、何か刷り込まれてるんですね。
そうそう、刷り込まれた何かあって、で逆にアメリカとかで話したときにはもう全員手挙げて質問してくるみたいな、その質問がいちいちくだらないとかってなっても困るけどね。
あの遠藤さんの挑発に乗って質問違うかな、今質問が来たと思ったんですけど違ったか、
ご意見ご感想でもありがたいです。
なんかスペースって使いにくいですね、こういうところ。
うん、そうね。
あ、来た、イガリンさん、おはようございます。
ありがとうございます。
あ、ミュートになってると思うんですよ。あの、
あ、すいません、すいません。
いえいえ、
あのなんかハートにプラスを押しても手を挙げるっていうのがなかったみたいなので、リクエストっていうのを押したらここに行ってしまいました。
あ、
ありがとうございます。ようこそ。
はい、あのすいません、遠藤さんをずっとフォローしていて、今日たまたまなんかあのツイッターで、あ、今やってますっていうので途中から参加させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、あのちょっとだけですけど感想、私も聞いていて、あの私福島県出身なので遠藤さんのことを知ってたんですけど、
あ、そうなんです
ね。あ、はい、やっぱりあのツバルの方々のそのデジタルの化というか、あの国外で、あのでツバルの人たちの暮らしを政府が面倒見るみたいなことをちょっと想像すると、どうしても福島の人たちが、あの別々な日本中にバラバラに行って、でそれぞれの自治体にまたこうさ、なんていうんですか、残るっていう選択を考えてる人とか考えることもあると思うんですけど、ちょっと似てるなみたいな、でそこにはいろんな問題があるなっていうような感想というかを持ちました。
ありがとうございます。それね、はい、僕もね、はい、思った、
はいはい、
デジタル福島県作ったらすごくいいだろうなっていうふうに思いました。
はい、でまあその課税の問題とかも、まあ、今日本でやってるふるさと納税とかそういったこととかみたいに、あの国としてやればできるのかもしれないですけど、それが外国っていうふうになった場合どうなるのかなとか、あと、まあ、人間の歴史からすると、もともとアフリカに住めなくなったり、まあ、どこか新しい冒険をしようとしてどんどん人類がこう世界中に広まっていった結果今こうなってるわけで、その国境とかがなかった時代はどんどん自分の行きたいところに行くっていう選択ができた時代、まあ苦しかっただろうけど、そういうのもあったと思うんですけど、あの今はやっぱりその国境というものがあって、その逃げ場がなくなったり行き場がなくなったりした人たちっていうのをどういうふうに考えるべきなのかなとか私なりに考えました。すいません、長くなってしまいました。
いや、ありがとうございます。なんか
ありがとうございます。
すごい、それいいテーマになると思う。
はい。
うん。
ですね。はい。自分なりに考えていきたいと思います。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
失礼します。
うん。いや、
今の、あの感想、本当にすごいよね。
そうですね。だし、現
に。国境によって行き場を失った人たちをどうやって救済するかというか、そういう人たちがみんなで集まって暮らせる国みたいなのを作ったりとか、なんかすごい、なんだろう、想像が膨らむ話だね。
まあ現にね、信じられないぐらいの難民がこれから気候変動によって生まれるって言われているので、
うん、そうだよね、
うん、まあその人たちになんかデジタル ID とかデジタルアイデンティティとか、あの発行するみたいなところは今すでにある動きだと思うんですけど、あの、うん、そうですね、なんか国っていうやっぱ土地っていうものをやっぱ欲しいと思うんですよね。そこまでできるのかなと、
うん、
うんってなるとね、なんか難しさもありそうだなって思いました。
まあ難しいことだらけだと思うけどね、うん、まあ、あのそのツバルのデジタルネーションっていうそのステートメントがそういうことをみんなに考えるきっかけになるだけでもすごいいいと思うし、
そうですね、それは間違いなくそう思います。なんなら今からもうなんかデジタルツバル作っちゃった方がいいと思うんですよね。
なんか暗号通貨 の仕組みで着々と作っているみたいではある。
あ、相当多分ただ賢くやらないといけなくて、賢くやったらツバルの人の税制、まあ、税金が支払うことができるぐらいの、お金が集まる仕組みって多分あるんだと思うんです。例えばですけど、まあ、暗号通貨をもう発行しちゃって、でそれを、まあ、売買する、まあ、売買する人たちのその、まあ、売買のうちの一部が、まあ、ツバルに戻っていくとか、まあ、今ビットコインとかめちゃくちゃ取引されてるじゃないですか。それを
そのシステムはあるね、でまあ、一番簡単に実現できるのはツバルの市民権を販売するっていうのね。
ああ、そのデジタル市民権ですか。
デジタル市民権を販売して、でそれをプロジェクト付きで販売するんだけれども、まあ、そのデジタルネーションを進めていくっていうプロジェクトに投資付き市民権みたいな形で、ある程度高額な料金でそれを販売して、その代わりにツバルのパスポートを持つことができる。
いや
ー、でツバルのパスポートっていうのは何がいいかっていうと、 EU の中自由に行き来できるんだよね。
本当に？
うん、宣言協定を結んでいて、
へえ。
だからイギリス人よりもフリーに動けるわけ、ツバルのパスポート
を
持ってる方が
面白いな。はい、
うん、でそれに、まあ、何百万とかっていうのを 払いたい金持ちってのは結構いるから。
いや、すごい、なんか法律の抜け穴。
そうそうそう、
面白い。
でそこら辺は今いろいろ法整備を進めているところだね、多分ね。
そっか。いや、どうなるんでしょう、ツバルの未来。
注目しててほしいですね、この動きには。ツバルオーバービューのホームページとかでも月一報告していくし、あとは僕らがやってる、イアンがやってるグリーン大学でもそういう話題っていうのはどんどん提供していこうと。
そうですね、確かに遠藤さん、もっともっとツバル関連のこと、グリーン大学でぜひ。なんか、ね、最近思ったんですけど、グリーン大学に参加しているグリーンガイドの方々、遠藤さんとか、ここに来てくれてるおんちゃんとか、なんか、それぞれ一人ずつチャンネル持っていいんじゃないって思ったんですよ。
まあ、
なんか、そっちの方が分かりやすい、かも。思ったりしました。まあなんかそこも含めて考えていきますが、いずれにしてもグリーン大学ではツバル含めていろんな先端情報が集まっているので、先端情報すぎてなんかね、僕と
ついていけない。
ついていけないんじゃなくて、なんか一番楽しいのは僕と遠藤さんとおんちゃんとその他数名みたいになっちゃってないから、たまにな
んかそれだと申し訳ないけどね。
申し訳ない時はたまにある。なんか本当に長いなんかエッセイみたいな投稿がいきなりバーン来て、そこを興味深くふむふむ読んでる自分と、それに対してエッセイでまた返してる自分と、おそらくそれを見た瞬間に冷めてしまってる人と、結構ここのギャップ埋めなきゃみたいな、まあちょっとね、そんなこともありながらも、確実に多分マジで純度の高い素晴らしい情報がここには集まってるなっていうのは、もう身を自分の身で感じ取ってます。
はい、それはそうなるようにこれからも頑張っていきましょう。
はい、まあ、皆さん今日はお付き合いくださってありがとうございました。非常に長い間お付き合いくださった方もいて、とても嬉しかったです。
ね、20分もオーバーしてるじゃん。
そうですよ、もうで来週はおそらく、まあ、2月かも、なので来週はどうしようかな。まあ、やりますよ。でちょっとまたテーマ考えます。おそらくこうウィモリの1月を振り返るみたいな、そんな感じにはなると思います。グリーン大学とウィモリの1月を振り返るっていうことで、ウィモリの活動紹介が、活動紹介というか活動報告が主になると思うんですが、結構いろいろ面白いことが動き始めているので、なんか、はい、サクッと報告できたなと。で活動紹介を
来週はツバルのマシン、あ、イアンのマシンガントーク。
いやいや、もう本当に活動紹介をする週はもう30分ぐらいにしようと思ってます。マジで。うん、だから、まあ、ちょっとサクッとっていう感じで、今月はこんなことがあって、グリーン大学ではこんな会話がありましたみたいな、
なるほど、
そんな紹介にしようかなと 思ってるので、よかったら皆さんお付き合いください。アキさん笑ってる、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、スバルの会もまたやってもいいしね。
そうですね、うん、やりたい。だし遠藤さんも何でも全然グリーンダイクを使って乱立させてしまってもいいので、
はい、分かりました。
はい、また一緒に、はい、ありがとうございました。それでは皆さん、
はい、良
い一日を過ごしてください。ツバルのことをね、少しでも今日も考えてもらえたら嬉しいです。
はい、
それではまた来週もよろしくお願いします。そしてグリーン大学参加よかったら検討してください、ではでは皆さん素晴らしい一日を。それではまたね、バイバーイ。